大好きが天才オウム第720回をお届けいたします。今回のテーマは英語の早期教育についてです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。国際化の時代ということなんで、その英語教育っていうのが注目を浴びてもう久しいんですが、で当然ながらその、英語をかなり早い時期からなさってっていうで、うちでまた中学くらいから始めるって方も多いんですが、率直に言うとですね、早期教育が意味がある子っていうのは、意味があるような早期教育を受けた子っていうのは極めて稀なんですね。とにかく極めて稀なんですよ。私の率直な感想を言うとね、英語教育に関してとか語学教育に関して早期教育が有効であるっていうことは否定しないんですが、しかし大前提として正しい教育を受けるっていうのが大事ですよね。で、第二外国語として、あるいはその外国語として日本人のネイティブが、日本語、我々日本語のネイティブでしょ。だからそのネイティブラングエージっていうのは日本語ですよね。だからそうでない言語である。特に英語というような日本語と全く何の関係も、日本語自体が孤立しているので、そういうことも特に強調されるわけですけど、英語っていうのは全く関係ありませんので、特に文化的にも全く関係がないと。で、地理的にもかなり離れていますので、そういう意味では、そういう言語を習うときに、脳早期教育っていうことは、よっぽどその、なんていうんですかね、教育する方の能力が問われるんですね。どういうことで実はしたらいいかっていうことがあるんですけど、一つはですね、というか一番大きなメリットは発音なんですよ。発音なんです。とにかく日本語の発音と英語の発音は全く関係がありませんから、そうするとですね、そういうことに関して言えば、できるだけ早くに、その訓練を受けると、有効であることは、弦を待たないんですね。確かにですね。ですんで、とにかく正しい発音を身につけさせるっていうことなんですよ。手段はね。で、正しい発音を身につけさせるっていうのは、実は言うは安くでですね、粉はがたしてですね、非常に難しい。実は手間かかる。教える方としてはものすごく手間がかかるんですね。大変なことなんです、実は。で、ですので、そこのところに真正面から向き合うと、教える方も教わる方も、かなりの覚悟が実は必要になってくるんですね。ですが、確かにそれをお互い覚悟した上でやれば、そのメリットっていうのは非常に大きいと思います。ですので、逆に言えばですね、他の部分どういうメリットがあるかっていうことなんですが、もちろんその、どのくらいの時間をかけるか、例えば週にね、どのくらいかけるかっていうことにもよるんですけどね。でも本当にその正しい発音を身につけさせようと思ったら、毎日やる必要がありますよね。とにかく毎日。しかもですね、そんなに短期間で身につくことは絶対にないんですよ。2年、3年ってかかるはずですね。もし小学校1年生ぐらいから始めたとしたら、多分3年生ぐらいまでかかると思います。そのくらい大変なことなんですね。ですから、それをやる覚悟でおやりになるといいなと思います。そうすると非常にメリット大きいですね。逆に、何でもあんまり中途半端よくよろしくなくて、正しい発音を身につけられない早期教育っていうのはある種何の意味もないと言ってもいいと思うんですね。ですんで、とにかく指導者を仰ぐんでしたら、あるいはご自身がなさるんでしたら、ご自身が大変の、なんて、英語の話者として自信があるんであるなら、それはもう、毎日、付きっきりで教えるべきですね。ですから、もし、そういう、自信がないのであるなら、専門の先生に頼むということになると思いますが、多分、その発音だけとかっていうふうに思われるかもしれませんが、発音を、正しい発音ができるようにっていうことは、多分、一般の常識として考えたらば、はるかにはるかに、エネルギー、労力、時間がかかります。ですので、そこをやるってこと、神経質、どういうプログラムでやるかってことは、真剣に研究すべきことなんですね。そんなに簡単なことは実はありません。ですので、それに対するいろんな事前の調査研究は、実はものすごく重要になっていきますよね。とにかく英語早期教育について反対ではないんですけど、何をまずやらなくちゃいけないかっていうところを、そこだけはしっかりやるってことをしませんと、あんまり意味がないですね。かけた時間お金等々あんまり意味がないと思います。で、実はですね、これだけですね、私には実は不思議に思っていてことがあるんですよ。実はこれだけね、音声教材が普及していて、いわゆるなんていうんですかね、本当ネイティブの話すっている音声っていうのがね、かなり自由に、ほぼ無料で手に入るでしょ。昔だったら、私の修行時代だったら FEN ぐらいだったですよね。でも関西の人とか他の地方の人はかなり不利だったんですよね。 多分バイリンガル の、あれが、英語放送はあったんですけども、まだ私自体も幸いにはあったんですけども、今ほどはもう今と比べてば天と地ですよね。それこそ大学の、正式な講義まで聞けますからね、インターネットを通して。だから本当に天と地になりました。だからこれだけですね、その音声というかそういうものが自由に手に入るにもかかわらず、お預かりする生徒さんの初期値ですね、初期値における英語の少なくとも音声面における、まあ音声面もまあ特にそうなんですが、他の部分の、まあ、英語のその力の初期値が全く上がってないのは逆に驚くべきことで、だからやはり多くの場合見当違いなことをなさってるんだろうなと思うんですよね。戦前だとね、よく聞くのはですね、5分間だけいわゆる今の NHK が流している英語ニュースがあって、それをもうかぶりつきで聞いたっていうようなことを、その時代に修行した人はから聞き伺ったことがありますが、それに比べてればですよね、もう全然違うと思うんですが、しかしそれはだから、子供さんにですね、英語を勉強させようと思うときに、そこがなんでかなっていうことは正しい疑問なので、健全な疑問だと思いますので、ぜひなんでかなと真剣に考えつつ、ご自分のお子様はどうするかってことを、考えてほしいなと思うんですね。もう一つ強調しておきたいのは、やはり文法の大切さですね。発音の大切さとともに文法の大切さです。これはもう強調をしても強調しすぎることがありません。ある時期からですね、文法っていうものを非常に軽視するようになってしまって、極めて残念な結果を生んでいます。とにかく文法は大事です。小さい子にどういうふうに文法を教えていくかっていうのはあると思うんですが、十分教えられると思いますので、もし本気にやるならば文法から避けない、あるいは文法用語から避けないってことですね。文法用語なしに文法を教えることは無理なので、ですから文法用語も避けないってことですね。きちんとした文法用語でみんなが使っているね、文法用語に基づいてその概念を説明し、そしてそれを理解させていくっていうのはすごく大事なことだと思います。単純なその、パターンプラクティスとかそういうことではない。それも有効、実は有効なんですが、ですが、文法用語をしっかり覚えさせる、あるいはそれに基づいて考えて、それをその現実の言語現象ですね、その文なり聞いたことに何に当てはめていくっていうのがすごく大事なことです。この二つはもう非常に強く強調しておきたいなと思うんですね。ただいつもここで申し上げた通り、大事なことがあって、つまりその日本語と英語っていうのは、全く関係がない言語なので、つまりその人間が話すという、つまり地球人が話すという以上の共通点は何らない言語ですから、そこのところにいてそれを学ぶということに対しては、絶大なる謙虚さが必要になるんですね。それからもう一つですね、大事な視点は、じゃあそういう異質のものを学ぶことが意味があるか意味がないかっていうことなんですけど、まあ意味がないから役に立たないから意味がないとかそういうことじゃなくて、どういうふうな本質的な意味があるかって言ったらば、やはりその外国語を通して、あるいは外国語を理解することによって自国文化をですね、磨いていくっていう側面があるんですね、やはり。そこの認識のもとでの外国語教育ですね。これはすごく大事で、ここも強調しても強調しすぎることはないと思うんです。やはり日本語っていうのはそういう異質の文化っていうものとぶつかり合うことによって、それを洗練させてきたという歴史がありますので、そのことをやはり振り返って、我々もそうであるということだと思う。まあ、個人にとってもそうですよね。個人ということでも、そのことがあろうと思うんですね。そういう意味ではその外国語を勉強するってことは非常に重要なことですよね。あとの直接的にはですね、やはり特に私立大学の文化系に行く人にとっては、要は数学やらないですからね、多くの場合。そうするとですね、やはり論理的にきちんと考えるっていうのは、要はその英文解釈しかなくなってしまうんですね。ですんで、やはりその辺もですね、非常に重要なことかなとも思います。ですが、まあ、この二つの、特に早期教育に関しては、発音をとにかくしっかりやることで、発音っていうのはそんなに簡単なことではない。つまり、どのくらい時間かかるか、どのくらいの訓練が必要かっていうことは、やはりきちんとこう、見積もりをしてやるべきです。その見積もりってのは決して少なくないはずです。それから文法ですね。文法を教えることを避けないことっていうよりも、文法っていうものをしっかり、向き合うっていうことですね。あるいは文法を通して外国を見るっていうことですね。あるいは英語なら英語も、英文法を通して英語を見るっていうこともすごく大事なことだと思います。ご参考になれば幸いでございます。ありがとうございます。
第720回の今回は、英語の早期教育についてというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。